ただいまの時刻11時35分です。休憩前に引き続き会議を開きます。質問順3番、1番、岸野正人議員に、質問事項1-2の1の1回目の質問を許します。
はい、1番岸野です。よろしくお願いします。休憩時間の間に風を入れましたので、爽やかな気分でやりたいと思います。まず、1番ですが、緊急エリアメールへの取り組みとか、地域防災マップの作成とか、実を挙げられていることを評価をいたします。さらなる防災意識の向上と安全安心への取り組みへ進むことを期待をいたします。地域の住民と多くの来訪者の生命を守ることは最重要課題ですが、防災対策の進展状況についてお聞きをします。丸1に続けてまいります。町内11カ所の無線操作サイレンを利用して緊急放送ができるか検討中と、これ3月議会のことでありましたが、その後いかが相なったかお伺いします。丸2、比較的安価で多機能高性能な民間の長距離高速無線 LAN を利用した民間周波数無線の防災利用については、情報を収集して研究したい。これも3月議会のことでありましたが、その進捗状況はどうですかということでお聞きします。これは重要なことですので続けていきます。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。丸1、丸2、一緒に答弁をお願いします。町長答弁。町長。
丸一の方ですけれども、現在町内11カ所に南魚沼消防本署と湯沢消防署から操作が可能なサイレンが設置されております。そのうち7カ所にはサイレンと放送機能がついており、今回の補正予算で放送設備は無線操作になっていますので、その免許を湯沢町が取得するとともに、湯沢消防署から放送機器を湯沢町に移設する予算を計上させていただいております。今後の予定でありますが、12月頃からはこの設備を利用して放送が可能となる予定であり、この利用可能な期間は消防関係が全てデジタル化される平成28年度5月末までとなります。なお町中の4カ所につきましては、町中の4カ所につきましては現在放送機能がありませんので、今後のデジタル化に合わせて放送可能な施設に改修をいたします。次に丸2でありますが、議員ご存知の通り、身近なところで魚沼地域振興協会が運用管理をしている MCA 無線システムがあります。これは大峰山の無線局から電波を飛ばして無線更新する陸上移動システムであり、現在は53局が利用しているとのことであります。この民間システムにつきましては、施設の整備を行った小松電機さんに説明のお願いしているところであり、近々おいでいただけるということであります。防災につきましてはこれで完全ということはありませんので、多種多様な伝達方法を学び検討してまいりたいと考えております。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
はい、町中4カ所が放送が入らないというふうにお聞きをしたんですが、7カ所は28年5月まで使うということでしたけれども、町中の4カ所についてはデジタル化を対応したいということなんですが、年の目処を教えていただきたいということです。それから小松電機さんの設置した無線については、私商工会長の頃から相当町にはお願いをしておったんですが、中村健一さんが課長だった頃からも言ってきたんですけども、やっとやってくれるのかという思いであります。これについてはコメントありませんので、ごめんなさい。その4カ所のデジタル化についての年度の目処がありましたらお願いします。
岸野議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長、
デジタル化されるのが平成28年度5月末までとなっておりますので、 まあ、できればそれより前にしたいということであります。4カ所は役場公民館ロープウェイスワということであります。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
はい、人口が多く、また来訪者の多い地区だと思いますので、なるべく早急にお願いをしたいと申し上げて次に進みたいと思います。
岸野議員に質問事項2の1についての1回目の質問を許します。
はい、納税者と地域経済のことを考え、統合文教施設の工事発注に工夫ができないかということについてお聞きをします。伊沢町広告第22号の、移行審査型指名競争入札に関わる特定共同企業体の入札参加資格審査申請書の受付についてという書類の工事名には、建築工事、機械設備工事、電気設備工事の3工事が予定されているように伺いました。このあたり、3月議会でも お聞きしたんですが、どうもすっきりと理解が及ばないので、今回も工事の発注についてお聞きをさせていただきます。完成後のメンテナンスや施設の指定管理なども考慮して、町内の納税者である事業者から、なるべく多く工事に参加をしてもらって、地域内での資金の還流、雇用機会の維持増大、地域経済振興を図られることを願う気持ち、これは3月議会でも確認させてもらいましたが、執行部も同様だということでございました。丸1に入ります。その工事スケジュール、これのケツにあった部分ですよね。この工事スケジュールってやつを見ると、まあないのもあるんですが、建築工事として一体でなくて良いと考えられるものがあります。小中教室棟と交流アリーナ棟工事の木工事。これはまあスケジュールにありませんけれども、それからスケジュールにあります。25年、26年度の既存校舎解体。26年度の認定子ども園棟。これも建築機械設備、電気設備と分けられるんではないかと思いますし、渡り廊下等もしかりであります。25年度の車庫、27年度の防災公園、24年度と25年度に取り付け工事、25年度の駐車場、25年度、26年度、27年度の各外交工事、また、スケジュールにありませんが、作為工事、消雪パイプ、新設工事なども考えられると思います。これらはすべてバラバラでなくても、毎年、工事ごとに、効率が良い組み合わせを考えたり、内容により複数年度の工事としての発注が可能ではないかと考えられます。また、それぞれ工事は、従来、湯沢町が行ってきた入札方式で行えるものと思いますが、いかがでしょうか。これなら最も大きな本体建設工事は2年で終わりますので、その管理経費は最小で済むと考えられます。したがって工事が分割されて割増になるとは思えません。また、町内事業者の受注機会が大幅に増えます。さらに、施工期間は24年度と25年度の本体元請け業者のほかは、設計管理者が発注者と共に行えば問題はないものと考えます。あとは役場の手間が少し増えるだけと、こういう問題だと思います。これからでも地元の納税者のために、このような配慮、工夫はできるものでしょうか。また、反対に、建設本体工事を一括発注する効果的な理由があるのであれば、ここで教えていただきたい。以上です。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長。
3月議会の議員の質問に対しまして、特定企業体による分離発注を考えているとの回答をさせていただきました。それに基づき、4月11日から26日まで、建築、機械設備、電気ごとに特定共同企業体を募集いたしました。この特定企業体の構成員でありますが、建築と機械設備は大手1社と、町内業者2社による企業体、電気設備については大手と町内業者1社の企業体として、なるべく多くの町内業者が参加できるような構成といたしました。またさらなる分離発注については資格指名審査委員会でも検討されましたが、さらに細かく発注することにより共通 仮設費、まあ、現場事務所とか誘導員等、それから現場管理費、現場代理人等の従業員経費、それから一般管理費、本社と事務所経費、契約保証費等が増え、結果として全体事業費が膨らみ、継続費の範囲で収まらなくなる可能性が大であること、一定の工事用地の中にそれぞれの責任を持って任された事業者が多く入ることにより、日程調整等が難しくなり、工期が長引くこと、この度の工事は50年に一度の大規模工事であり、高額でしかも長期契約であることから、契約の安心を担保するため、契約保証は 30% で2年間の可否担保証を求めていますが、湯沢町の大工さん等では、この契約保証が難しいこと、様々な業者が入り、部分的な施工が幾重にも重なることにより、調整が難しくなり、また、出来上がりについて、責任の所在が不明確になることが考えられますので、これ以上の分離発注は考えておりません。ただし、受注者が決定した場合には、作業員や資材の調達については、湯沢町内で行うように話をいたしていきたいと、こういうふうに思っております。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
はい。何のためとこういくつも言われましたが、私もなかなかその道の業界におるものではないので、取材に基づいて2問目を考えてまいりました。佐藤議員ほどじゃないですけれども、土建屋さんに聞いてまいりました。その1であります。施工管理上一括管理がというお話がもしあったとするならば、発注者が施工管理者とともに通常管理をすればまるで問題ないと思いますが、いかがお考えでしょうか。2番、安全管理上一括管理がと、こういうことが原因であるならば、関連業者と施工事務所が一緒に安全協議会を立ち上げ施工に臨めば、分離発注でも何ら問題はなく、むしろ施工管理、品質管理面でも効果的となるという考えでございました。いかがでしょうか。コスト削減のためということにありますが、一括で町外ゼネコンを含む JV が定額で受注した場合には、ゼネコンが管理経費をまとめてさらうことになりますので、地元企業が下請け孫請けで参入できたとしても赤字覚悟の不利な条件となってしまうことが考えられます。また条件が合わぬとなれば、町外からゼネコン子会の業者もやってくることでしょうと。町の指導といってもなかなかとても行き届くものではないと、お金の話ですということでしたら、いかがでしょうか。以上3点についてご見解をお伺いしたいと思います。
岸野議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
今いろいろなお話をしたので、そのお返しでまた来ましたけれども、私自身とにかく、前から皆さんにお願いしてるんですけれども、できるだけ町内の皆さんで、やっていただきたいと、こういう思いがは伝えているつもりであります。ただ先ほど申し上げましたように、契約保証、それから可否担保証、こういうようなものがありますので、なかなかそれに応えられる町内の業者が揃わないと、こういうようなこともあるようでありますので、今議員が言われたようなことがないように、真剣に言うことは言わせていただいて、工事をやってもらいたいと、こういうふうに思っております。細かいところは担当の方から答えさせます。終わります。
半沢総務課長、補足説明。
ちょっと今分からなかった部分もありますので、すいません。分離発注、細かく発注しても特に不合理はないという話だったということなんですが、まずこの施設のですね、建設年月日が、予定年月日が一応25年の秋 11月頃になりますよ、中間ですね、にまでに完成させたいということがあります。そうするとですね、当然のことながら一定の用地の中にいろんな事業者が入ってくる。まず一つはその後期までに間に合わないんじゃないかということが一つあります。あの分離発注すればするほどやっぱりですね、後期調整も口で言うのは簡単なんでしょうけども、実際現場に行けば、私どものこのテリトリーはここだみたいな工事も足場から何からみんな必要になります。それがお互いに一緒にまあぶつかったりすることもあるでしょうし、そういった面ではなかなか難しいかなと思いますし、やっぱり経費はですね、あの分ければ分けるほどかかります。例えば、現場の事務所もですね、2つ業者が入れば2つ必要になりますし、そういった点でもやはり、この分離発注が有利っていうことは、まあ部分的に有利なところもあるかもしれませんけども、一定の敷地の中で、一定の期間が決まっているという中ではなかなか難しいかなと思います。あとどんなことだったっけね、聞いてきたの
コスト削減の話を言っていますし、あと安全管理も、まあ、大丈夫だろうじゃないかなっていう点では大まかな答えとしてはなかなでしょうし、あと施工管理の点では
ちょっとあの見解が違いますけど、一応お答えいただいたと考えております。
はい、失礼します。
半沢課長の説明が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
はい、それでもこの工事スケジュールを見ると、小中教室棟と交流アリーナ棟は25年度で終わるわけです。で、26年度と27年度に別々の工事が入りますので、これは明らかに分けられるんではなかろうかと。同時にいろんな業者があったところで、小中教室棟と交流アリーナ棟は24年25年で終わるわけですから、なんか理屈が通らないなというふうに思います。それと町長答弁の中で、まあ貸し担保保証と、補助金ですか、の割合が30に応えられる業者がいないというふうにおっしゃったんですけれども、だいぶ納税者である、町内の事業者を信用していないんじゃないかという感じがします。この質問の趣旨は、納税者のことを大事に考えてくれと。こういう趣旨でありますので、納税者が信用ならんというふうに聞こえるような答弁は、私は大変芳しくないなというふうに思います。この点、スケジュールの点、明らかに違うのに、どうして一緒にいなきゃいけないかっていうスケジュールの点、それから、今言った納税者について、信用を置けない納税者から税金もらってるんですねっていう雰囲気はします。その点についてコメントをお願いします。
岸野議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、町長。
これはまあ、一応、前もって、皆さんから、特定企業体ということで募集をしているわけでありますので、そういう中に、募集をした中に入ってこれなかったということでありますので、別に町内業者を侮っているとかそういうことじゃありません。そういう中に、まあ、そういう中に共同で、出れますかと、こういう募集もしているわけでありますので、決して、町内納税者を下に見ているとかそういうことはありません。まあ、本人の考えでそうされているんだろうというふうに思っております。ただ、まあ、そこから外れた皆さんからも、できるだけ多くの人からこの、50年の1回の大規模工事には参入してもらいたいと、こういうふうに思っております。ただそういう中で受けた大手の人が全部ピンハネするんじゃなくて、やはりきちっとした、中で、参加してよかったと、こういうような工事にしたいというふうに私自身は思っております。終わります。
半沢総務課長、補足説明。
はい、総務課長半沢です。補足説明をさせていただきます。まず分離するというさっきの話の中で同じことになりますけども、要は一括発注することによって諸経費ですとか、そういった経費が安くなるということが一つあります。一括発注することによって、それは間違いありませんので、あとはですね、外構工事、それからその施設と施設の取り付けもあります。そういった関係でですね、すべて関連してきますので、まあ、分離発注をするよりも施工がうまくいくだろうということでございます。
半沢課長の説明が終わりました。岸野議員に丸2の1回目の質問を許します。
はい、次に進ませていただきます。丸2、3月議会の一般質問のやり取りで、設計にはすでに1億1000万円、設計管理総額は4年で、管理の総額は4年で約6000万円強というふうなことで確認をしております。確かな設計、施工管理がされるのだと考えておりますが、当然設計変更等にも対応する管理体制となっていると想像できます。実際はどうなっているのか、その契約内容を確認したいのですが、お願いします。
岸野議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、
町長
実施設計業務委託につきましては、行政報告の中でも申し上げましたが、業務の一部を平成24年度に繰り越しいたしました。そして繰り越し後の契約公期を5月31日までとし、先般業務完了に伴う成果品を受領したところであります。従いまして設計業務の作業としては完了いたしましたので、これからは工事の発注に合わせて工事管理業務を発注することになりますが、まだ契約締結前ですので、契約額については控えさせていただきます。なお議員の言われる設計管理総額4年で約6000万円超はその時点での概算でありましたので、現在精査しているところです。そして工事管理業務の具体的な内容は、国土交通省の基準と特記使用書により設計図書に基づく施工の確認、施工図の検討、工程表の検討などと合わせて設計変更に係る業務も含まれていることになります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
はい、設計変更等が含まれているということであれば、品質管理に対する問題だとか、施工の変更に対してのその随時の対応が可能だと思いますので、その点は安心しましたが、これから設計が終わりました、これから管理に入りますという中では、どうもその設計もなんか見てると遅れていたような印象があるんですけれども、施工管理について別の会社にするというような考えがあっても叱るべきかなという気もします。地元を考えるんであれば、設計は今のなんとか久米設計さんとか、施工管理はどことかの設計屋さんとかということも考えられるんではないかというふうに考えます。地元の企業も一級建築士を持っている方も何人もいらっしゃいますし、その辺についてはいかがお考えでしょうか。
岸野議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長。
そういう考えがあれば、最初の設計を依頼するときにそういう形ですると思いますので、今のところそういう考えはありません。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
ちょうどお昼だなというふうな感じで思っておるんですが、いかがでしょうか。
これで、丸2の質問これで終わってよろしいですか。
はい、
ただいまの時間12時、ちょうどです。13時まで、昼食休憩といたします。ただいまの時間午後1時です。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。岸野議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
提案をさせてもらってますが、それの説明のために文章が長くなっております。時間の都合もございますので、ある程度省略しながら進みたいと思います。昔から湯沢高原でありますけれども、未だに湯沢高原ということについては、先人のまさに先見の明に敬意を表するところであります。さて、契約書素案の提示から仮契約に至るまで、議会議員に与えられた時間は極めて短く、内容の変更について熟考し、変更提案をする余裕は、 ほぼありませんでしたので、契約後早々でありますが、考え直すべき点についての指摘をさせていただきます。ちょっと省略します。今までの契約は、長住施設の貸し付けでありましたが、今後は相互の信頼関係の上に、つまり執行部いうところの審議に基づき、累積欠損金なるものを互いが確認し、いきなりの借地料、使用料の免除から出発し、累積欠損金の解消までは借地料、使用料をいただかないというものでございます。このことが町民にどのように見られているかということになりますと、SRS は日本ケーブル株式会社との取引契約によって、決算を黒字化せずにいれば、借地料、使用料は町任せの上、いきなりの工事受注と向こう数年分の投資効果が受けられる。さらに数年分の安定した保守点検整備の仕事も確約される。しかもこのご時世に。というふうに多くの方々がそう考えております。また、スノーリゾートサービスにしても確かな貢献があったわけですので、これを無視できないと考えております。今後、5年間運営を続けることになった SRS にも、このような不信を抱き続ける湯沢町民も大変な不幸なことであるというふうに私は感じております。この状況から脱却するために以下のように提案をさせていただきます。丸1です。SRS との契約、SRS 決算書の累積決算金はとこういうことでありますが、後ほど決算書を見て出してくださいねとこういう意味であります。契約書や広報のご説明に、湯沢高原事業の累積欠損金とありますが、では SRS の累積欠損金は一体いくらなんでしょうかという問題があります。普通企業は採算の取れる取引があり、また結果として不採算となる取引もあり、総計で黒字であったり赤字であったり、累積欠損金が出たりもします。つまり一つの会社が不採算部門だけから累積欠損金を算定することは常識的には考えられません。さらに、伊沢高原事業に累積欠損金があったとして、SRS が言われる金額を丸呑みにする必要はないと考えます。なぜなら、SRS さんといえども、すべてに神のごとき経営をされているとは思えません。いかに執行部の言う地道な努力があったとしても、結果として努力を怠っていたり、ミスをしたことによる売上減や信用評判の低下分まで伊沢町が金銭的に面倒を見る必要はないと考えます。また、ある程度知名度のある湯沢町の湯沢高原事業を受託、運営していることによって、日本ケーブル株式会社と SR には、SRS さんには、対外的な信用という金額に現れない、利点もあろうかと思います。以上、明確に金額化することはできませんけれども、SRS の言う累積欠損金等を丸呑みにする必要ないことと、不採算部門だけを取り上げて、累積欠損金を確定することは普通一般的ではないことがご理解いただけると思います。そこで今回、執行部の言われる審議に基づき、累積欠損金を確定し、町観光の将来を向けて共存するために、借地料、使用料の免除からスタートするにあたり、この5月末が会計年度末だというふうに聞いております。税務署に提出する SRS の決算書の累積欠損金を明らかにされるよう望みます。さらに必要なのは今確定している数字。昨年5月末期で税務署に提出された SRS の決算書記載の累積欠損金は一体いくらであったのか。湯沢町が実際に決算書を見て該当する金額をそれこそ審議に基づき議会に明らかにしていただきたいと考えております。いくら審議に基づきとはいえ、一民間企業の決算書ですので、全庁に公開する必要はないと考えております。要は、今回の契約からは、町執行部がすでに SRS の2期分の決算書を手にし、しっかり比較、確認できる状態になければならないということです。今後5年間、供金を開き共に進んでいくには、SRS の2年分の決算書の確認は絶対に必要と考えております。いかがでございましょう。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長、この点につきましてはまず、累積欠損金それから、決算書が9月初旬に決定したらというまず1、2ということで一緒にさせていただきますが、昨年度までの累積欠損金及び23年度の収支につきましては、
23年の度の決算が認定された段階で町として確認をさせていただきますので、 SRS の了解を得た中で皆様方に報告をさせていただきます。それから、まあ、今までのことは5年間で決まりをつけてこういう話でありますが、この件につきましても、5年間で決まりをつけて5年後に指定管理者を導入するかも含め4年後までに結論を出すということについてはそのように考えております。それから今、まあ、最後のそこで終わります、はい、
昨年5月
あごめん、はい、
町長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
昨年5月末期で税務署に提出された SRA の決算書類欠損金を出せないという意味だと思います。もしそうでないなら教えてください。で、普通我々企業といいますか、もう私事業はしていませんけれども、銀行から100万200万借りるにしてもですね、2期分の決算書、さらに資産表を銀行から出せとこう言われております。今回の、借地料使用料の免除からスタートするということは、借地料は今払えませんというお金ですけれども、ごめんなさい、使用料はそうですけれども、借地料というのは民間に払う分を町が税金を投入して持つという意味でありますので、場合によっては民間企業の営業をする行為に町が寄付をするようなもんですので、これはしっかりと、2期分の決算書を睨んで、契約を進めているということが必要なんじゃなかろうかと思いますので、その点について、お願いします。先ほどの、昨年の5月末のは出せるというなら教えてください。審議に基づきであればただの事務連絡ですのでお願いします。
岸野議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、町長、
まあ、個別にということじゃなくて、23年度の決算書と一緒に出してもらって、それを報告させていただきます。
去年の決算書の数字が今出せないのはどういう意味かちょっとわからないんですけど。
町長答弁。
はい、
町長。
まあ、出すとか出さないとかじゃなくて、23と24を一緒に報告を受けたいと、こういうことであります。
ですが、補足があれば。
半沢総務課長。補足答弁。
はい、総務課長半沢です。補足をさせていただきます。今までですね、向こうから一方的に決算、今このような状況ですという状況の報告は受けてます。それは皆さんにも資料で概算のものは渡してあると思いますけども、要は本当の決算書たるものはまだ私ども見ておりませんので、23年、この5月31日で23年の決算が終わりますので、それと合わせてですね、それを見させていただくときに一緒に今までのを見させていただくと、そういうことでございます。以上です。
半沢総務課長の補足説明が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
その前の数字は当然出てるはずですけど、23年度の今これから出るわけですけども、22年度のは出てるはずですよね。2年の決算書を比べるにあたって、その前の決算書は、すでにあるわけですから、確定している数字があるので、それを教えてくださいというのができないという理由が俺にはわからないんですけど。
半沢総務課長。
はい、総務課長半沢です。補足答弁でございます。まだ今までですね、実際の向こうの決算書、本当の決算書というのは私どもはもらっていません。ただし SRS が湯沢高原を運営して今4年ですよね。それの概算数値、3年目の 前までの決算と今年度23年度の見込みでしょうかね、それらを合わせたものについてはいただいています。それは正式な決算書ベースではありません。向こうが 湯沢高原については収支がこれだけになりましたという向こうからの一方的な報告を見させていただいていると。実際の決算書につきましては23年度の決算書が出た段階で前のものを合わせて見させていただいて、それを皆さんにも報告をさせていただくということでございます。以上です。
いいですか。
岸野議員に、4回目の質問をいたします、
はい、すみません、なかなか意味が通じなくて申し訳ありません。今回は審議に基づき町観光の将来に向けて借地料使用料の免除からするにあたってという話ですについて、スタートするにあたっては前の決算書をちゃんと見てスタートするべきではないかと思います。何しろ地代については今ほども申しましたように町民の税金で穴埋めをします。そこらを深刻に考えるのであれば、決算書を見ずにこの契約がもう始まっているというのは私は理解ができません。もう一度お答えください。
岸野議員の4回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
町長。
まあ言われる通りかと思いますので言われるように させます。町長の答弁が終わりました。岸野議員に丸2の1回目の質問を許します。
はい。今まで、町民が持っている不信感というものを申し上げてまいりましたが、これらの払拭のために、丸2で提案をさせていただきます。冒頭、失礼、この部分をカットしました。湯沢町が SRS に丸々をお任せし、迷惑かけた分もあるでしょうし、辞めたいとしていた布場ゲレンデを平成25年度まで営業を続ける分もあろうかと思います。営業計画によりますけれども、直ちに単年度黒字ともならないとは思います。交渉は大変でしょうけれども、全校一の向こうの言われることを丸呑みするんじゃないよというのも総合して、今後5年間で清算しようとする金額を確定してはいかがでしょうか。それをもって累積欠損金とかいうのではなく、過少、計画清算金とでも、します。その上でその2になりますが、今回契約の累積欠損金の解消まで借地料使用料を免除しましょうという考え方が親会社との関係もあって町民の不信を招く現況となっております。そうではなくて過少計画清算額を本来であればいただけるはずであった借地料使用料から差し引いたらいかがでしょうか。その上での努力工夫による営業成績については、SRS が判断して正しく申告をすべきものと考えます。その方がよっぽど潔いと思います。これがより一般的だと私は考えております。さらに湯沢町は観光産業と湯沢町民の将来のために湯沢高原施設の改修と毎年予算が許す範囲の投資を行います。当然これは湯沢高原のためですけれども、 SRS さんにも良い効果が現れるというふうに考えられます。それでも想定外の営業成績となるんであれば、さらにまた考えればよいことです。とにかく今回の5年間で決まりをつけ、その後の5年間の契約を更新する方向で考えるのか、はたまた指定管理者制度を導入するのか、4年後までにしっかりと結論を出すべきだと私は考えております。ここへ、例として、あくまで例ですが、計算式を載っけました。1億5500万だとなったらこういうふうになるんじゃなかろうかというのを載せました。これは理解のためですので、例えですけど、さほどの意味はありません。これであれば、契約書4条、5条、6条のあたりが、わけがわからなさから脱却できるんじゃないかと私は考えます。累積欠損金の解消まで借地料使用料を免除するという企業相手の約束としては大変珍しい、町民に 不幸にも町民の不信を招く状況から、町民も SRS もこれであれば抜け出すことができると思います。もう一回言いますと、こういうやり方であれば4条5条6条の分かりにくさを解消でき、いくらつぎ込み、いくらもらえるかわからない状況から、町民も SRS も抜け出すことができると思います。これがベストの提案であるとは思っていませんけれども、以上の方針で、執行部として契約内容を見直すべく、検討、具体的な調整をするつもりがあるかないかを伺います。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。町長。 まあ、非常に分かりにくい質問でありますけれども、まあ、今までのことについての5年間で決まりをつけて、5年後にはまあ指定管理者を導入するかも含め、4年後までに結論を出すということについてそのように考えております。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
つまり質問の意図が分からなかったということだと判断しますが、そういう意味で考え直すつもりはないということで、みたいのようですけれども、先ほど言いましたようにこういうやり方がベストだというふうには考えておらないんですが、少なくとも町民の、不信の払拭、見る目の変えるためにはどういうことをしていかねばならないのかと、そう思わないのかどうか、町民の不信の目を払拭 すべきではないかと私は思うんですけれども、そう思わないのかどうかということを伺いたいと思います。
岸野議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
まあ、お互いに言ってることが行き違いになっているようですけど、私は岸野議員が言ったようにするとこういうつもりで言ったつもりですが、終わります。
ごめんなさい、解説がないとしてわからないんですけど、どういうふうに考え直すのか、今私が言ったようについて考え直すのか、そうでないのかが、最初の答弁だとそういうふうに考え直さないというふうに聞こえたんですが。
町長答弁。
町長。
まあ、何度も同じことを言いますけども、言われたような形で、とにかく町民の皆さんが、心配するようなことがないように対応すると、こういうことです。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
するって言われると用意したのとちょっとだいぶ方向が違ってくるんですがただしその不信感についての認識が少し答弁からすると違うような気がいたします。不信感というのはその SRS も日本ケーブルもこれ民間企業の株式会社でありますから、利潤追求がもっぱらでありますので、そういう儲けようとすることが悪いことだということではないはずでありますから、不信は SRS 日本ケーブルに向いているのではなくて、そういう民間企業と契約、こういう内容の契約をした湯沢町、ましてやもっと言うならばその契約を承認した議会というところに不信が向いているのではないかと私は考えております。町長がそういう方向で考え直すということであれば不信感を感じて、行動するということだと思いますけれども、もう一つ、いつから始めて24年度中の調整に入るかどうか、これを最後にお聞きします。
岸野議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、町長、
まあ、いずれにしろ私が言うならすぐやりますって言いますけど、相手もありますので、その辺を考慮して、今ほど議員から言われているようなことはできるだけ早めに町民の皆さんの払拭を不安を払拭したいと、こういうふうに思います。終わります。
終わります。ありがとうございました。
町長の答弁が終わりました。これにて質問順3番1番岸野正人議員の一般質問を終わります。このままで暫時休憩します。1、2分かかります。記録の関係ですのでそのままでお願いします。